リコが薮田秀幸の麦わら帽子。はい、皆さんこんばんは。 FM 運動機の皆さん、麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花はくれない柳は緑という言葉がございますね。まあ、これはですね、時代がどう変わっていっても自然はいつも通り巡ってきますよということでございますね。まあ、自然の中にいるとですね、いつも楽しいことがたくさんあって、私たちはもういつも幸せだなということでございますね。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地でございます。FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。今日はいつになくね、スムーズなスタートで、なんとなくこう、安心感が漂っておりますね。今日もですね、ミキサーは、かなえさんにやっていただいております。余裕の一言なんかあります？今日は多分、はい。
本番でございます。
こんだけ。
はい。
よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。今日はもういつになくスムーズですね。
そうでしょうか。
はい、いつも通りですか。はい、ありがとうございます。はい、この番組になっててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらになっておりますので、お寄せいただきたいと思います。まあ非常にね、こう暑い毎日がこう続いておりますが、まあ世間はどうかと言いますと、まあ農村部ではですね、小麦の収穫がまあ終わりまして、次にジャガイモを掘ろうかということで、着々とこう準備が始まっておりますね。そうですね、今日、素晴らしいゲストの方、お二方こう来ていただいております。ちょっとこう前半の、後ろぐらい、まあ、この辺りからこうご登場いただこうかなということで、スタンバイをしてスタジオに 入ってきていただいております。今隣にこう座っていただいてるんですけどね。はい、ちょっとですね、1曲目の曲がちょっと準備できなかったということで、まあ後ほどまあかけれたらということで、かけてみたいと思います。メッセージをいただきました。ありがとうございます。こんちゃお。もうこれを聞けばクリスタルさんですね。いつもありがとうございます。今日の昼間図書館で白猿さんの展示会に行けて本当に良かったです。お、来ました、ね。ありがとうございます。白猿さんご本人さんから、作品のお話も直にお聞きでき、かなえさんと3人で写真まで写してもらい光栄でした。おー、すごいですね。竜の迫力ある作品に圧倒され、ほんわかするイラストの作品に癒されました。中でもクリスタルは、見せないように黒を袋に包み、いつも僕を懐に包み、何でも包むお袋さんのを読んだとき、うるうるしました。心に刺さる素敵な言葉ばかりでした。ぜひたくさんの方に、この素晴らしい白猿さんの作品を見てもらいたいです。3人で写した写真を添付しますね。クリスタル、書いていただきました。クリスタルさん、いつもありがとうございます。ちょっと添付ファイルを開いてみますね。どんなんでしょうか。開け。表示。ここですね。はい。ああ、開きましたね。あ、クリスタルさん、赤根さんマスクしてますね。はい。これは、作品、なんでしょうね。はい。まあ、後ほど、これは解明できると思います。素敵な、こう、スリーショットの写真を送っていただきました。ありがとうございます。まあ、それではですね、ちょっと話は変わりまして、先日、友人の、アテンドによりまして、とある方とですね、こう、親密にこう、話をさせていただく機会、話を聞かせていただくというかね、勉強させていただくこう、機会をいただきました。 時期的にと言いますと、今日が8月の12日、8月の6日が広島に、合衆国が、世界で初めて核兵器を使用した日で、9日が続いて長崎に合衆国が核兵器を使用した日で、この後15日に、終戦記念日、敗戦記念日を迎えるわけですけれども、ちょっとこう、それにこうまつわる話、まあ、時期的にはそうなのかな、ということでございますが、ですね、この戦争、広島、長崎、まあ、これにもこう、関係あるんですが、まあ、要は戦争って国同士のこう絡み合いでね、まあ、いがみ合っても戦争になると。宣戦布告、戦争、日本は奇襲とかこう言われてますけども、まあ、本当のことは一切ね、私たちにはこう知らされてはないだろうなというふうにはまあ思うんですが、この時期にですね、どうしてもこう考えなければいけないこと、まあ、たくさんあると思うんです。まあ、戦争そのものはまあ絶対よろしくないなということなんですけども、まあ、さっきの戦争でね、国同士のこういろんなこう仕組み、指定戦の中で、まあ、私たち、その現場に行ってね、こうできることはどういうことなのかということで、多分先人たちはこうやられたことがたくさんあったと思うんですよね。まあ、その時にこういろいろこうされたことがですね、戦後、なぜかこう考え方がガラッと変わってしまって、そのことが否定されてしまうということで、まあ、非常にこう悲しいこう結果、現状になってしまっているというようなことがあるんですが、時代はですね、1970年、日本の国がこう70年の時にどうであったかっていうと、合衆国と締結をした、日本と、合衆国の安保条約、まあ、それがですね、切り替えの時期にあるということで、これを反対するということで、日本の国中のですね、多くの学生さんたちが反対運動をした。非常にこう、血気盛んな学生さんたちが、日本の国家権力に対してですね、意思表明をして、クーデターが起きるんじゃないかということだったんですね、この70年というのはね。まあ、その中でですね、と、普通の学生さんたちの行動とは違うことをされていた方たちがおられるんですね。で、その方たちが結成された会を盾の会と言います。これはですね、自衛隊の市ヶ谷の、駐屯地で、総監を人質にとってですね、いろんなこう要求を言われて、お二人の方が、滑覆自殺をされたという、まあ、事件があるんですが、その中の一人、ノーベル文学賞を受賞する一歩手前まで行かれた三島由紀夫さんという作家さんがおられました。その三島由紀夫さんが作られたのがこの盾の会なんですね。で、一体こうどういうことなのかというと、本当の日本を取り戻すということを真剣に命をかけてやられたということなんですね。で、このことは私たちにはほとんど知らされてないというのが現状でございます。で、これをどういうことかと読み解くには非常に私たちはあまりにも無知すぎるということになるんですね。で、まあ、自衛隊イコール軍隊ではないんですが、この自衛隊にまつわる話、これが非常にこう、厄介な問題というか、複雑に絡み合っております。で、これはですね、ちょっと長い話にはなりますが、日本の国のですね、我が国の憲法がどうやってできたのかというところに言及しなければ、絶対こう、わからない話なんですね。で、この憲法が制定されるまで3つの段階が踏まれています。まずは日本側で、憲法をこういうのにしますということを提出しております。どこに提出したかというと、合衆国の総司令部なんですね。要はアメリカに対して、日本の国はこういう憲法を制定しますよということをアメリカの軍隊に提出しております。 で、その中身は、松本ジョージさんだと思いますね。この方が中心になってやられた、いわゆる松本案というのがございまして、旧大日本帝国憲法とほとんど変わってないと。国家元首は天皇であり、国を守るために軍隊を存在するというような、内容だったと思うんですが、これじゃいかんということで、今度は、合衆国側から憲法、こういうのにしますよというのを聞いておりますね。で、その、内容についていいと言ったのが、松本さんと、シーラス・サブローさんと、吉田茂さんかな。この3人がこう、いいよということで、現在の憲法になっております。で、自衛隊どうなのかって言ったら、陸海空の戦力を保持しない、使わないということなので、皆さんご存知の第9条。要は憲法違反なんですね。で、国の体をなすもの、これを自衛隊は守ることができないということで、おかしくなってくるということなんですが、ちょっとこう話が深すぎるので、ここで一曲おかけしたいと思います。それでは、こちら。はい、一曲目、ドゥービーブラザーズ聴いていただきました。まあ、先ほどのね、話の続きになるんですが、警察というのは、国政を守るということなんですが、本来であればですね、軍隊というのは国体を守る。国をなすもの。それは一体何かって言ったら、まあ、我が国であればですね、文化であり、習慣であり、昔からね、こう、守られてきたもの、あるいは天皇制であったり、いろんなものを全部含めて、国を成しているということなので、これを守るということなんですが、現状では守れないということですね。これじゃいかんということで、様子を見てですね、こう、本来あるべき日本に戻したいと。いうのが、先ほど、ちょっとこう複雑な話をしましたが、三島由紀夫さんが作られた盾の会ということになるわけですね。で、まあ、どういうことかって言いますと、その盾の会に、在籍されておられた方、村田春樹さんという、素晴らしい方なんですけども、 この方にお会いする機会をですね、私の友人が作って、くれました。で、まあ、膝を交えるぐらいの、近い距離でですね、この方のお話をですね、じっくりこう聞かせていただける、チャンスをいただきまして、じっくり話を聞かせていただきました。で、まあ、細かな話はね、まあ、置いて、まず日本の憲法がどういう手順で今現状を作られてしまったかというかね、作られたかということと、これをなんとかね、正しい、こう、本来あるべき国の姿に戻るためにはどうするかということで、まあ、ご尽力された方たちが、実はこの70年の時代に来られたということなんですね。で、そのことを私たちは知る由もございませんし、勉強もさせてもらってないと思います。学校ではこの手の話は一切しないので。まあ、なんていうかな、勉強は自分でするものかもしれないんですけども、まあ、学校でね、こういうことをちゃんとこう学びたかったなということを、まあ、今更ながらこう思うわけですが、まあ、この村田春樹さんも、自分が盾の会の会員であったということをずっとこう言わずに来られたんですね。40年間言わなかったって言われたと思います。で、10年前にやっぱりこれは伝えなきゃいかんなということで、あちらこちらで、日本の国がね、どうあるべきか、私たちはどういうことをやろうとしていたかという話を、されるようになったということでございます。で、まあその話をこうじっくりこう聞かせていただいたんですが、まあ重複しますけどね、私たちはいかにこう無知でいかされたかというところを、まあ、痛感したわけでございます。まあ今日はね、ちょっとこう時間の関係がございまして、村田春樹先生の、お話はですね、またこう機会を作らせていただいて、もう少しね、じっくりこう話をしてみたいなというふうに思いますね。まあ一回でね、全部終わる話でもないので、ちょっとこう順番に分かりやすいように噛み砕いてできるようにちょっとこう準備していけたらなというふうに思います。今日はまあ、始まりの章ということでね、触りだけちょっとこうお話をさせていただきました。私たちはもっと勉強すべきかなということをこう痛感した次第でございます。今日もですね、素敵なおはがきを一枚いただきました。ありがとうございます。栗金次さんですね。読ませていただきたいと思います。二木町さくらんぼ園土壌改良の話、興味深いです。ありがとうございます。化学肥料、農薬のやりすぎで土が硬くなってしまい、棒が刺さらない。これはですね、現場見ますと、本当にもう気がかわいそうなぐらい土がもうガリンガリンですね。もうそこでこけたらもう膝すりむいて怪我するぞぐらいの土になっておりました。これでは、根も育たないでしょう。ホメオパシ、土のスープで土自身が、自己治癒。なんとも不思議な話です。懐疑的な心が現実を変えていく。確かにありますね。懐疑的な心は現実を変えるのに、ちょっと邪魔すると思うんですけどね。まあ、信じる、思いが現実をするということでございますね。本来人も植物も自然であれば自己治癒力を発揮できるのでしょうねと書いていただきました。まさにその通りだと思います。いつも素敵なお便りありがとうございます。それでは曲をですね、これ、かなえさんのテーマソングなんですけど、違うと言っております。すみません。曲をおかけした後ですね、お待ちいただいております。ゲストの方、お二人に申し訳ございません。紹介させていただいて、後半はですね、このゲストの方、お二人のこう時間にしたいと思います。それでは、曲の方、行ってみたいと思います。 緑まこさんで優しい日本人聞いていただきました。それではですね、今日の、今日お越しいただいたゲストの方の、ざっとこう、私の分かる範囲でございますが、紹介をさせていただきたいと思います。実は冒頭にですね、クリスタルさんがメッセージをこういただ、出してくださったんですけども、まさにその方なんですね。クリスタルさんもむちゃくちゃナイスですね。はい、今日来ていただいたのは、すみえ秘書課でございます。小林楽園さんでございます。こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
マスク取ってもらって大丈夫です。
はい。はい。
それとですね、10年来一緒にこう活動をされておられます。小原和恵さんです。こんばんは。
こんばんは。はじめまして。
ありがとうございます。なんか今日誰と一緒にお願いしますって言ったら、全部こう、私いいですとかって言われてましたけど、全然なんてことないでしょ、ラジオ。
緊張します。
緊張します。ありがとうございます。まあ、それぐらいでちょうどいいのかもしれないですね。まあ、10年来、ジャスミンさんと一緒にこう活動されておられるということで、まあ、ご自身も、絵を描いたりということでね、聞いております。まあ、障害の方たちのね、共通だとか、まあ、そんなことをこうやられているということなんですが、ギャゼンさんの、活動履歴というか、まあ、ちょっとこう、ざーっとですけども、まあ、墨絵を描かれるということで、まあ、世界的にこう、有名なですね、ル・サロン展というのが、まあ、あるんですね。多分これ何十年とか過ぎたとか、そんな。
そうですね、
350年ですか。
ルイ14世が。
ルイ14世
が、立ち上げた。
聞いたことあります。
最近ですね。
すごい。これ多分、日本で言ってもピンとこないですけど、海外でこの話したら、もうなんか、うわーみたいな話になるんですよね、多分。
世界が二大工房展。
二大工房展
の一つなんですよね。
それ、その逆転さんがここに来てくださってということで、まあすごいことだと思うんですが、まあこの お導きはですね、実はかなえさんなんですね。はい。どういうことなんですか？
どういうことでございましょう？
ですね。
あれはね。
何年前ですかね。
3年前ですよね。
3年前ですね。
に、帯広図書館で、ゲッテンさんがこれから個展をやるという時にですね、はいはい、私は、ブログ、とですね、今喋ってるんですけど、ブログですね、列に座ってまして、ぼーっとしてましたら、ゲッテンさんがやってまいら ね、やってらっしゃって、で、私はその時までね、お会いもしたこともない、あの、赤の他人だったんですが、
はい、
で、夜店さんが展示を、ね、準備を始めるのを何気に見ていまして、
はい、
で、なんででしょうかね、ふかふかと私寄ってきまして、何するの手伝おうか
どうしたのって
言いません。やろうかって言って、ね、で、じゃあお願いしますということ で、
そうです、ね、
よくOKされましたよね、夜店さんも、ね。どこの馬の金とも分からぬ。
結構、
作品は盗んで
いやいや、どう見たか見た感じ怪しいような感じ
で。
いや、展示の時に、こう、展示って結構大変でして、
うん、そうですね。
ちょっと5分ぐらい
で、ありがとうございます。
先にね、たくさんありましたね。
すごい、うん。そういう中で、こう、なんていうか、金井さんが手伝っていただいてっていう形で、そこからですね、
そうですね。今
の付き合いで。
展示をお手伝いを、ね、させてくださったので、
いや
本当に
世界の百円
さんで、いや、
見ず知らずの方にも
伺われて
ね、そん
なあの世界でもないです
けど、それがきっかけでですよね。
そうですね。
昨年もお手伝いさせていただいてというような感じで、
ね、
つなげさせていただいております。はい。
で、あの先ほどのルイ14世がこうね、始められたルサロン展に5回
そうですね。
出されて、5回、出されてるのはちょっとこう、誰が
言ったら、6回出して5回です
。5回
入選ですね。はい。
これって普通、ありえないことでしょう。
いや、
世界の標準で見ると。
中にはこう、そういう人もいるんですよね。で、
でもそういう方ってもう全然、こう、誰が基準してるような方だ
とか。そういうのもあります。例えば、ルサロンで行くと、ルノワールだとか、ミレとか、モネとか。
聞いたことあります。
あと、種をまく人とか、落ち葉拾いって人。
種をまく人
うん、落ち葉拾いって。それが、はい、その作品は、ルサロン展で入選された作品なんです。
はぁ、ね。それと肩を並べるっていうこと
ですか？いや、僕は、肩を並べるっていうか、頂上と、なんていうか、麓にいるような状況だと思うんですけどもね。
ああ。
たまたまそのこと
ですか。
まあ、
うん、
はい。ね、
まあ、だいぶ謙遜されて言ってると思うんですが、横で、パーラさん笑われてますけど、そうですよね。
ヤク
ザさんってすごい、ね、自分のことを言わないんで、
何、
はい、とか言わせたろうと思って。
本当に独学なもんだから、ね、そんなにそんなに
自分独学で、そんなね、そんなって言ったか、独学でそんな世界の頂点にあるような、こう、絵画展、出されて、うん、入選されてっていうこと自体もさらにすごいじゃないですか。
ありますよね。まあこう
なんかやべな神ですか。
いや僕は全然神でもなんでもない。神というのは貧乏神かもしれないです。
それだけじゃなしに、うん、サロンドトンヌ展っていうのがまた
別
にあって、それも肩を並べるぐらいの。
ですね、まずはルサロン展っていうのが350年続いてて、まあ、そこからそれは正統派なんですよね。
正統派、
うん、古くからの歴史のある部分で、ピカソとかセザンヌって、ピカソの絵とかって、ゲルニカじゃないけど、
はい、
ちょっと、
全然理解できるような、
はい、前衛的な部分の作品が分裂したんですよね。で、それで100年以上続いてるのが、サロンドとドーム展。
どう言っても100年ですか。
そうですね。
こちらも5回入選。
そうですね。
もう絶対普通じゃないですね、これね。
いや、たまたまです。
たまたまでそれはないと思いますね。で、ちょっとね、私、こう、記事を見させていただいてて、おっとこう、目を引くものがあったんですけど、アマテラス大神と、黄色い竜と書いて、黄竜、
交流って言いますね。はい。
日本古事記に伝わる天皇家の先祖を太陽になぞらえて、
そうですよね。
これ、どうしてこれを思われたんですか、ね、そこちょっとこう、聞いてみたいな。
中国神話と、
はい、
その、なんていうかな、交流にしても、地震って言って、東西南北の神様が、
はいはい、
じゃあ、こう、清流、あと、玄武、スナック、
はい、
これ平安京、平城京の、要するに、 その、
ね、
絵とか飾られたっていうんですよね。
はいはい、
あのその中で真ん中にいるのがあの天皇、
はい、
だからその天皇っていうのはあの天照大御神からの
四大阿僧が神武天皇で始まっていきますね。
ね、その部分で真ん中にいるのが、はい、あの光竜。で光竜っていうのは、あの、なんていうか、青竜って言ったら青ですよね。で、白鵬は白。はいはい、で、朱雀は朱色。で、あと玄武は黒。
玄武は黒。
黒ですね。で、それで言って、黄色っていうのは、あの、太陽を意味するんですよね。太陽。
太陽、はい。
黄金色っていうか、太陽を意味して、
はい、
で、その中心地にいるから、
天照大神。
そういう、こう、独自の、中国神話と日本神話を合わせて、
はい、
その中でこう、あの、書き上げた作品っていうかなんですよね。
なるほどね。なんかもう、聞けば聞くほどすごい話ですけど、ね、クリスタルさんがこう書かれてましたけど、実はそれを今日から帯広図書館の1階のアトリウムで展示をされておられるんですね。
あ、そうなんです。
あの、時間は 何時から何時まででしたっけ？
10時から8時までですね。
10時から夜の8時までですね。
平日は
そうですね。で、土日が6時まで。
そうですね。
土日は6時まで。はい、これいつまでやられてるんでしょう？
25日。
の17時までですね。
はい、
25日
の17時
まで、ね、
はい。
これ、皆さんも、行かなきゃダメですよみたいなレベルだと思いますね。今聞かれた話をね、4つの、竜が真ん中に天照大神のこう、ね、天皇を象徴するものがあっ て、そういう絵がこう描かれてたりだとか、あと鷹の絵だとか、もうこれ見ただけでね、こうゾバッとするようなそういう絵なんですけど、それがこう掛け軸のね、あのこう、ね、で壁側にこうずーっと貼ってあって、あと、なんていうんですか、詩と、筆で描かれた絵が、ボードに10枚ずつ、
全部で140くらいありますね。
140枚。
はい。
それがこう見れるんですね。
今そのね、カレンダーをお持ちしていただいてますけど、
はい、
命の言葉ですね。
あ、そうですね、はい。カレンダーをですね、今日こう持ってきていただいたんですが、そうですね。例えば、運を運ぶの、幸せを運ぶの、本を、なんかという、こうね、こう、詩を書かれて、そこにこう、ちょっとこう、お地蔵さんっぽい感じのこう、絵が、はい、それ、お地蔵さんって言うけど、自画像じゃないですか。
あの、よく似てますね。言われます、ね。
そう絶対こう、ほんわかした感じで、あの、まあ、先ほどね、ルーサロン店とか、サロンドトン店って、まあ、そういうこう、開業をなされた世界的に有名というか、素晴らしいこう、役員さんなんですけど、こう、黙って横に座られたら、普通の人や
もん。普通ですね。
このアンバランス感がもうなんか すごいなぁって。
ねう
ん、なんか普通、俺はな、みたいな感じで、こっちはもう、ははって先生言わなあかんような、そんな感じなの。全然逆にさ、そんなことない。
いや、もう先生って言われることで、きっとね、似てたらいいん
で。いや、そんなことないと思うわ。で、会場にも、おられますし、これが百円さんっていう感じで、普通の人と違う可能性あるんで、よくこう、探されるとね、おられると思いますんで、まあ、ぜひこう、お越しいただいたらいいかなというふうに思います。小原さん、自分には回ってこないと思って
たけど。いえいえ、見学で。
10年間一緒にこう、活動されてきて、その、
というわけではないんですけれども、
一人一人こう一緒にこうやった、絵画教室とかこうやられてきたっていうことなんですけど、そのお話ちょっと詳しく聞いてみてもいいですか？
南フラノの時代ですね。
ね、南フラノでやられてた。
そうですね。あの、当時南フラノの郵便局で局長やってて。
局長さんやったの郵便局の。
それで、その時にその、障害者施設があって、そこでこう、
はい、
なんていうんだ、あの、なんて障害を持たせてる人たちに絵を教えたいっていうふうに思って、
あ、すごいじゃん。
で、小原さんに相談したところ、
はい、
小原さんも絵とかすごい、あの、ボールっていうか、
あ
の、
あ、そうだ、一応、ちょっと僕個人的に見せてもらいましたけど、
うん、はい、すごい、あの、絵なんか素敵な、
かわいいね。
なんですよね。そういうの描かれるんで、で、一緒にちょっと協力してくれないですかって言ったら、
はい、
小原さん来てくれた。
おー。
色鉛筆とクレヨンと、
そうですね。
いろんなもので。
今回、小原さんの絵は、飾ってはなかった。
いえ、今回は。
飾ってない。言えば見せてくれますね。
そうですね。はい。
まあ、言ったついでにね、あ、小原さん行くわ、ちょっと公開、声かけていただいてね、こう見せていただいたら面白いな、というふうに思いますね。ちょっとね、その、白猿さんが、こう、絵を描こうと思った、そのきっかけというか、もともと好きだったんですか？
ですね、もともと好き。たんだと思うんですけども、
はい、
小学校の時に書道をやってたんですよね。
書道、はい、はい。
書道をやってて、そして郵便局に入って、もうとにかくもう仕事、はい、仕事仕事で土日も休みなく仕事。
そんなハードな仕事ですか、郵便局
ね。それで、
はい、
なんていうのかな、たまたま南富良野に来たら、はい、土日はやっと休めるようになったんですよ。
おー。
うん、今まではそのことだけブラック企業に思われたら困るから言えないんだけど、
どこでもあるからね。別に何と言うことはないと思います。
でもその土日が休めるようになってから何もすることがなかったんで、
はい、
書道をSNS 上に載っけたところ、
はい、
その筆さばきだったら、
はい、
絵も描けるんじゃないとか、
で、ちょっといいですか。SNS に出したっていうことは、そんな昔の話じゃないんですよね。
なんていうか、
グリ
ーですね。グリー。グリーっていうサイト。
ここ10年ぐらい。
もうちょっとさ、
15年。
10年ぐらいですか。10年ちょっと前ですね。
ということは、その頃から始められて、
で、
今があるんですか。めちゃくちゃすごいことじゃないですか。
ただ、
やっぱり神じゃないですか。
神ではないですけどね。要は、ただこう、一生懸命書きたいっていうか、でもこれじゃダメだ、
これじゃそうなんです、
ね、これじゃダメだ、もう一回書き直すんだとかって、そういうところを繰り返したんですよね。
ラジオ聞かれてる方ね、こう書き直すとかこう言われてますけど、多分、図書館の展示されてる、その、竜とかタラとか見られて、あれ書き直すってそんな絵じゃないでしょ、細かすぎて。
実際ですね。
こっちもっとピッと狂っただけで、それ、今まで1ヶ月かけてやったやつ全部、ダメとか。
フクロウの絵あったじゃないですか。
はい。
サウンドゾーンで入選した作品なんですけど、
はい、
あれがね、ほとんど完成した後に、紙、はい、をポタッと落としてしまって、で、作品になる
で。シャーじゃないですか、
これ。それで、その年はその、もう一回書き直して一枚で終わりましたね。
一年で一枚
一枚でしたね。
はぁ、うん、ね、ちょっとゲスな話ですけど、うん、ルサロン展でね、5回でしょ、うん、サロンのトン展で5回でしょ、うん、ルネとか、そのピカソとかに並ぶ、うん、その、モネとかね、うん、並ぶ絵が、そこにあって、世界的に言うと値段つかんぐらいのもんじゃないですか。例えば豪邸一軒普通に買えちゃうぐらいの値段じゃないですか。
そうなんです。
何十億とか。
自分ではちょっと何とも言えない。
まあ、ジャベンさんそういう方とか言わないと思いますけど、そんなね、何十億円もするような絵が、ポタッと落ちて、それで終わっちゃった。
そういうことです。それを残してしまうと、逆にはそれぐらいの絵に対する関心がないのか、
あ
の
そういう世
界が適当でいいのかっていうことになりますよね。
すごいです。ラジオ聞いておられる方ね、この絵がですよ、図書館に普通に飾ってあって、下手したら手触ってたんですけど、 触れるぐらいの距離にある。これ、例えば国立博物館とかだったら、はい、傘持って入るのも禁止だし、こっから先近づくなんていうレベルじゃないですか。子供なんかでも入れてもらえないレベルでしょ。それが帯広の図書館に普通にこう展示されてるということは、これはやっぱりね、
実際にこう、なんていうんだ、興味のない人も、見てもらいたいっていうか、
そういう、
うん、そうですね。で、こう、美術館とかそういうふうになったら、基本的にお金払って、
見たい人がお金払って見に行って、
ただ僕の作品っていうのは、その掛け軸の作品だけでなくて、はい、言葉の作品もあるので、
ありますね。
それが合わさって初めて、やっての作品なんで、そういうところを考えたら、お金を払って見るのではなくて、ただ本当にこう見て、あ、これなら見てみたいだとか、
はい、
そういうものを作ってもらいたいっていうか、そんな感覚で、展示するって感じなんです、
ね。すごすぎますね。まあ、多分ね、ラジオ聞いておられる方に、まあ、いくらか伝わったと思うんですけど、そんな人いないでしょ、普通は。まあ、自分では自分のことを言いにくいと思うんですけど、みんなにこう見てもらいたいからお金いらないよっていう、もう、それがね、ちょっとこう、逸脱してませんか、ね、金井
さん。ですね、通常ですと、絵なんか、作品なんかっていうのは、ね、もちろん触らないでくださいとか書いてありますし、写真というのはタブーですね。大体写真はお断りしてますけれども、やはりここが大きく違うなと思うのは、ギャプテンさんの場合は、今回ね、きちっと書いてきましたけど、
撮影してもいいよ、
ね。撮影ね、全部、作品は、この中にある作品は、どれも自由に撮影していいですよっていうのを、また、ね、今回作ってきましたもんね。まあ、そのぐらい、もう本当に普通でしたらね、デペンさんのためその作品のために美術館を作ろうかとかね、そういう話も実はあったりするにもかかわらず、今おっしゃったようにデペンさん本当に身近に、ね、おじいちゃんおばあちゃんも子どもたちもみんなに見てほしいというそういう形で、しかもその作品はね、写真を撮って好きなやつ撮って持ってっていいよって、ね、おっしゃってる、そこがねもう本当に大きく違うところなので、ぜひね、直接行ってみていただきたいなと私も思いますね。
ただ喜んでくれるだけで、
いいんです
よ。それが一番大事なところだと思うんですよね。
気持ちの部分で言えば、まあ、そうでしょうけどね。
本当に、その作品
それもう本当に、やべえ、見てたら、心の底からそう思って言ってはるもんね。
本当にそうだと思います。
いやー、すごいな。
その作品が例えばその人がのためだけじゃなくて、
はい、
友達にも例えば、はい、今ネット社会なんで、
はい、
転送することもメールやなんかでもできる。
ああ、まあもちろんできますね。
そうすれば、はい、ね、一人だけが喜ぶんじゃなくて、一人が二人になる、二人が三人になる。それって一番喜ばしいことだと思うんですね。
しかももう一つですか？
はい、
その命の言霊の方の、カレンダーもありますよ、と、先ほどご紹介しましたけども、
はい、
A4 ぐらいのサイズですかね、あれね。
大
体そのぐらい
で、
いや、B4 ですか、に、ね、隅の可愛らしい、ね、絵をお書きになって、それに合う言葉をね、書かれていらっしゃるんですけど、この作品も、結構欲しいってね、売ってくれないんですかっていうお客様多いんですよ。それはやはり、できないけれども、ギャプテンさんの場合はそれをご自身でコピーを最初から作ってきてファイルに入れてるんですよ。そしてそういった方にはこれ、ね、持ってっていいから、どっか近くのコンビニでねコピーしといてって。そうなんです。そこまでされてるんですよ。ですから持っていかれる方はね、10万とか20万とかファイルごと持ってって
コピーして、
それだってね、また持ってきてくれるかなっていうその信頼関係とか、
でもそうするしかないけど、
そうなんです。
やったらさ、なんか人を見たらど
うかと思って、痛ましいっていう感じじゃないですか、私もね。でもそこが
一回でもね、なくなったりしたら、もうそんなんやめとこうかって言って、
でもじゃ、なんか、だけどね、ならないっていうの。それぐらい大事に、そのコピーの作品でも、 あのコピーして家にまで持ってきたいっていう、そこで僕なんかの作品をね、大事に思ってくれてるってことの方が嬉しいことだと思うんですよ。
もう その話聞いただけで、その絵を見る時の気持ちが多分ね、今こうラジオ聞かれてる方たち、図書館行ってね、こうやって見られた時に、その今日言われたその言葉がこうバーッとの頭の中でこう渦巻きながらこう見たら、はあ、なるほどねって、だからこの絵があるんだっていうのを多分納得できるんじゃないかなというふうに、そんなふうにちょっと思いましたね。ちょっとここで曲を一曲おかけしたいと思います。こちら。ドラムタを弾いていただきました。ちょっと和な感じでしたけどね。ちょっと私のこう、先走りすぎかなという部分があったんですけど、ラジオ聞かれてる方はこう、すごいすごいばっかり言って、全然わからんぞということで、お叱りをいただきそうなので、どのような絵なのかというところがね、イメージこう、できてなかったかなと思うんですけど、ちょっとそのことに関して、こういう絵なんですよっていうのをちょっとお伝えいただければ、ありがたいです。
ですね、まずこう、次も、毎回自分でするんですよね。
自分でする
んですよ。するんですよ。そして、使う筆というのが、
はい、
お雛様の目を描く、一番細い筆なんですよね。
お雛様の目を描く
筆なんですよ。
目のその、
細い
二重のところとか中のこう黒丸とか、う
ん、それを描くだけなんですよね。
どれぐらいの大きさなんですか、そのおひな様の目っていうのは。
おひな様の目っていうのは、あの、本当にもう、1ミリにもならない。
ならないぐらいの、
それを、
それで描くん
ですか。それで描くんですよ。で、あの、なんていうのかな。電池って言うんですけど、
はい、
およそあの畳1枚。
畳1枚。
はい、近い。
はい、
それぐらいの大きさの紙に、はい、手の筆で書くもんですから、一つ一つの作品っていうのが、300時間から400時間かけて。
300時間っていう、
はい、うん、
そう。俺、サラリーマンを、たら、すみません、怒られた。はい。
もう本当に朝、例えば5時に起きて、
はい、
気がついたら夜の、7時、8時。だから何もご飯も何も食べないんで。
もうそれに集中して、その細かい作業を
ずっと続けてるんですよね。
それくらい細かい。
そうなんですよ。
絵なんて。
そうなんです。
それが竜であったり、鷹であったり、フクロウであったり、羽のこう、具現にはするまでも、
そうですね。あの、細胞の、細胞まで描こう。
細胞まで
描こうっていうような感じで。
気持ちは。
あ、そういう気持ちで描いてるんですよね。でもこう、毎年毎年なんだけど、
はい、
去年の作品を見たら、まだまだだな。
まだまだ
っていうふうにこう、やっぱり感じてしまうんですよね。だから今まで書いたやつでも集大成っていうものは、未だには書いてないっていうのが現実だと思うんですね。ね。
すごいですね。まあ、それがね、あの、こう見れるということで、まあ、ぜひね、こう、今、こう聞かれて、お、なんか、行ってみたいなと思われた方もぜひあのお運びいただければなというふうに思うんですが、あとですね、このカレンダーというのがあるんですが、これは一応こう販売されているというのなので、
はい、
まあ、図書館ではね、販売できないので、あの、楽園さんにこう言っていただけたら、まあ、良きに計らっていただけるということ
ですか。そうですね。
はい。まあ、興味のある方はね、ぜひ、こう、お声掛けいただければいいかな、というふうに思いますね。これも非常に、こう、素晴らしいカレンダーでございます。
今回、ベテンさんでいらっしゃるのは、
土日。
土日だけですよね。
土日だけ、ね。
はい。節から直接ね、
そうですね、
あの、作品の、
はい、
あの、説明をお聞きしたい方は、ぜひ、土日にいらっしゃっていただけると。
15、16ね。
そうですね。
あと23も。
22、23
ですね。
22、23も。25日が、あの、撤収なんで、その日は朝から5時までいると思います、
ね。なるほどね。はい。まあ、その時に行けば、まあ、
大体、
いるの
ね。
ね。はい。ありがとうございます。あとですね、あの、東京でも、何かこう、ご活動をされる、ね、ということを
聞いたんですけど、8月8日から、
8月の8日
から8月の16日までですね、今回あのコロナの関係でオリンピックが中止になったんですけども、あの、オリンピックが開催されるってことで、
はい、
国立新美術館の方で、あの、
新美術館
っていう
と、東京の
六本木にある。
六本木の方
か。で、それで、あの、なんていうかな、推薦状が来て、今回5作品、あの、展示されてるんですよね。
はぁ、すごい。
たまたまね、今回オリンピックがなくなってしまったんですけども、
はい、
その展示会はそのまま続行するっていう話で。
大きい方ないです
よね。そうですね。そうです。
これは、あの、まあ、場所が東京だからね、ちょっと行くのはどうかなんですけど、まあ、そういうこともされてるということで、それに小原さんなんかこう、はい、関わっておられる。
あ、これは、今小原さんがそういうのではないんですけども、
じゃないですか。
うん、あの、要は小原さんもですね、
はい、
あの、そういう、優しい、さっきの、
はい、
こう、なんていうの、そういうものを、こう、いろんな人に。
色鉛筆とクレヨンとか、
うん、そういうものをこう、
分かれた、
なんていうんだ、今度ぜひね、あの、小原さんも、そういう場で、みんなの場で、見てもらうことが可能になれば、
はい、
あの、僕も嬉しいかなと思うんですよね。
ああ、いいですね。
ありがとうございます。
まあ、ぜひね、こう、なんか展示会みたいな感じで ね、多くの方にこ
う
見ていただけるような ね、そんな場がこう、できれば、
そうですね。
素晴らしいですよね。
かなり、あの、小原さんの作品って、見ただけで言える 癒されるんで、
はい、ちょっと私もね、昼間写真見せていただきましたけど、あの鳥の、なんていう鳥でした
っけ。鳥はですね、シマエナガと言いまして、
シマエナガ、
はい、北海道に住んでいる白い小さな小鳥ですね。
スズメみたいな感じですね。
そうですね、木の枝にチュンチュンみたいな感じのイメージですけど、
あんまりこう、ね、意識こうしないといてるのかどうかこう分からないですけどね。
あの帯広神社でシマエナガのおみくじを販売していたりとか、かなり見たことあります。
見たかの
可愛らしいですね。はい、有名になってきましたね。
なんかそう、それをね、こう書かれて、あ、いい絵やなと思って見ておりましたね。まあ、そうこうしてるうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。今日はですね、小林白猿さんと小原和枝さんのお二方にね、こう来ていただいて、こう、どういう気持ちでこういう絵、どういう絵を描いておられるかという話をこう聞きましたけど、なかなかこう、ラジオではね、伝わりにくいかなという部分があるので、ぜひ、こう、帯広図書館、まあ、見に行っていただいて、はい、ということでね、お運びいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージをですね、コーヒー牛乳さんからもこういただいておりました。ありがとうございます。ちょっと読めなかったので申し訳ございません。来週のこの時間はですね、シンプルライフトカチの時間でございます。次の麦わら帽子の放送は8月26日になっておりますね。再放送は8月の16日日曜日、午前10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。今日もありがとうございました。さようなら。
Thank you.